地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市内にはさまざまな団体サークルがあります。共通の趣味目的のために集まったり、伝統文化や行事の継承のために活動したり、この番組ではそんな団体サークルの活動を中心にお伝えします。会社とも学校とも違うコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が聞けるかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば。今年度は二戸市内の郷土芸能についての取材も進めています。初回は浄法寺七つ物保存会のお話を聞いています。前回は浄法寺七つ物保存会の歴史や構成を中心に伺いました。脈々と受け継がれ、今の子どもたちも積極的に関わっているものであるということが分かりました。引き続き保存会の大森さんと杉沢さんにお話を聞いていきます。
その衣装も魅力的なんだよね、実は。
衣装、
はいはいはい、女性の着物を着るんですよ、あれって。
あれ女性なんですか。
女性だと踊り手は男子なんですよ。男性なんですよ。やっぱり着物だから裾とか袖とかが踊り激しいって言ったじゃないですか、
はいはい、
やっぱり動きに応じてヒラヒラするんで、
はいはい、
やっぱり、ね、女性から見ても結構かっこいいっていうお母さん方も、
あ、
やっぱりこう回ったり、うん、手を振ったりとか、うん、結構激しいんだよね、うん、こっちの七つものが、うん、そういった部分で結構華やかだ、
うん、
いや高橋君も分かると思うんですけど、
はい、
仮面ライダーのウィザードってかっこいいじゃないですか。わかります、
はい、僕はわかりますよ。
わかります、
はい、仮面ライダーウィザードね、
わかります、はい、やっぱりヒラヒラしてるとかっこよく見えるじゃないですか。
ヒラヒラそうですね、
うん、そういう部分だと思う。他のね、うん、仮面ライダーにはついてないものついてるじゃないですか、はい、ウィザードは、
はい、僕はすごいわかる、例えありがとうございます。
そういった部分で、うん、やっぱりかっこよく見えるだし、その踊ってる時、うん、動いてる時、
うんうんうん
うん、
やっぱそのアクション映えするような感じなんでしょうね。
そうじゃないですかね、
うん、
見てて映えると思います。
へ、うんうんうん、そうか、言われればそっか、激しいんですね。
ヒラヒラするけど動きやすい格好だもん、
う
ん、
あ、そうですね、
うん、あ、
激しい、うん、で激しい、
割と下半身はタイトで、
はいはい、
物も回しやすいような感じにはなって
て、うんうんうん、そうなんだ、
そうなんです、
へえ、だと本当見てて普通にかっこいいと思うだろうな、うん、
かっこいいって言ってました。うちのかみさんは、
うん、
かっこいいって言ってました。私全然気づかなかったところだったんですけど、あ、見るとこ違うな、うん、女性だとそういうとこ見るんだなっていうのは思いましたね、
うん、魅力の一つですよね。
でその着物も結構受け継がれてますよね。
うん、そうそう、結構あの、まあ、持ってる人も限られてくるんで、
はい、
それをこう、まあ、回してというか着回して、うん、まあこの子が使ったら、まあ兄弟はどんどんこう下に受け継いでいくけれども、うん、はい、他のお子さんたちにもこう他のお家の方から提供していただいて使ったりはします
ね。ああ、そうなんですね。
私もね、うん、そうだな。だから
あれうちのみたいな話も出たり、
へえ、うちの帯やっぱかっこいいなって
、
はいはいはい、
とか言われるんですよ。私もとうちの息子がちょうど1年生から始めたんで、やっぱちっちゃくて、
うん、
やっぱり大きい着物が多いのかな、合う着物がなかったんですけど、うん、ちょっと知り合いの方にうちの昔の取ってて使ってないから使ってって言われて、うん、
はいはいはい、
多分それも40年ぐらい前に使ったやつじゃないですかね。そういうのを着せてもらって、
うん、
1年生の時は踊りました、うちは、
うん、あ、それもなんかいいですね、うん、なんか地域ならではな、
やっぱね、
うん、
そういうのありますよね、
うん、
だからやっぱりコアなファンは多いですよね、地元には、うん、
結構ね、練習の時から見に来る人もいるし、
うん、あ、そうですか、
うん、
練習って普段はどこでやってるんですか？
練習はですね、うん、お祭りの前、基本は、新名社の例大祭9月あるんですけど、はい、そのお祭りの2週間ぐらい前から練習始めるんですけど、はい、今だと、支所前駐車場、
あ、今駐車場
ジョボジタクシーさんの隣の砂利のところ、うん、
はいはいはい、ありますね、
で、はい、練習、昔からあそこでしたね、基本的にあそこでやってました。
じゃあ見ようと思えば見れますもんね。
そうですね、
うん、昔はねあそこに木が立っててね、その周りを囲むようにして練習して、
そうなんですよ、
へ、あ、木あったんですか？
あそこに、まあ、旧役場の前に大きい木があって、はい、でそこの周りを囲むような感じで練習をしたんです。
へ、今とは全然違うんですよね、あのエリアは。農協さんも、まあ、少し何年かですけど農協さんもあったし、はい、ね、役場も今の駐車場の位置にあったんで、
あ、はあ、
で他に福祉センターっていうのもあったんで、
今のその砂利のところ、
砂利のところが福祉センター。
あ、そうなんですね、うん、ほうほうほう、じゃあ全然違うんだな。
全然違うエリアになってますね、うん、あそこは、うん、そこでもうずっと私たち子供の時からそこで練習してますし、
はいはいはい、
まあ、それこそ郷土芸能祭とかってなると冬場なので、うん、外使えないので J ホールを使ったり、あ、 J ホール、うん、室内で練習したりします、
うんうんうん、そうなんですね、う
んうん、何かイベントがある時に集まって練習するって形ですかね。なるほど、
そのお祭りがあるからじゃあ集まろうとか、うんうん、あのね、芸能祭があるから集まろうとか、うん、そういうことですか？
そういう感じになってます、練習方法は、
うん、これ関わってる大人の皆さんってやっぱ多いですか？
多いですよね、
うん、子供に匹敵するぐらい
子供より多いかもしれない、
うん、イメージですけど、その大森さん、杉澤さん世代より上の方々もいらっしゃるんじゃないですか？
もちろん、
やっぱり
もちろん、今名人って言われる、
もう
80近くか、70過ぎぐらいの方もおりますし、はい、私たちはまだね、
ペペ
ペペ言ってこい、ペペって言われているので、
ここの世代まだペペ、
怒られ役も
ちゃう、そう、ああちょうどそう、うん、だから大人に関してはそのやっぱり70過ぎぐらいの方もいますし、
はい、
私たち中堅もいますし、うん、高校生も最近は参加してもらってます。
高校生、
うん、踊りたいっていうところ、いや太鼓やろうってことで、
はい、
太鼓をさしたり、
は
あ
は
あ、うん、もう若いうちから、
うん
うん、あの参加したいっていう方が多いんで、
うん、
じゃあお囃子の方で参加してっていうところで参加してもらったりしてます。どうしてもね、仕事の都合で皆さん集まれないので。
そうですね、
なので、うん、集まれる方を集めて、
うんうんうん、
で、うん、お囃子の方組んでるっていう感じ。
うーん、
俺去年は遠いとこ、どっから来ましたっけ去年は。
いや遠いとこ、
どこ、八王子から。
あ、八王子、ね、八王子、
東京からやっぱり、
うん、八王子、
八王子、まあもともとこっちにいた方、
以前はこっちに住んでる時は、うん、
はいはい、
こっちへ参加してもらってて、うん、で、まあ、引っ越しされたんで、
うんうん、
でもやりたいということで。
へえ、あの八王子ですよね、
うん、あの八王子です、
東京の
この八王子で今仕事されてるんですけど、うん、お祭り期間だけこっち戻ってお祭りに参加したいと。
ああ、
うん、
すごい魅力があるんですね。
やっぱり、うん、お祭りに参加できるっていうのが結構魅力なのかもしれないですね。
お
ー、やっぱりどうなんだろう、こっち、まあ、こっちに帰ってくる前は別なとこいたんですけど、
はい、
やっぱ見る側だったんで、参加する側じゃなく、
はいはいはい、
まあ、地元こっちの時は七つもに参加してましたけど、うん、やっぱりここを離れて、なんていうの、お祭りなんかは参加っていうよりかは見るっていうパターンの方が多かったんで、うん、
はい、
で帰ってきて、まあ、私も参加するようになって、うん、子供も参加するようになって、やっぱお祭りって参加する方が面白いなっていうふうには感じました。
うん、そうですね、
ずっと参加してると思いますよね、杉さん。
まあ、でも似たような感じじゃない、
うん、
帰ってきてからが本格的で、うん、でそれまでは、 ちょいちょい見てはいたけど参加まではしてなくてみたいな。
でそうやってやっぱりこっから出てった人もお祭りだけ参加したいっていうところで参加してもらって、ちょっとね地域の方にそのお祭り期間だけでも若い人が増えればなっては思ってます、うん、はい、うん、
ですね、うん、浄法寺のお祭り、まあ、9月のお祭り私も2年3年ぐらい関わりましたけど、うん、MC やってたので、うん、でもすごいこう町のお祭りの雰囲気いいですよね。
昔はもっとでしたよ。
おお。
だしがここ2、3年どうしてもコロナ禍でなくなって、はいはいはい、うん、昔は3台出てたんですけどね。
あ、3台
3台出てたんですけど、まあ、それが減って今1台なってるので、関わってる人たちはどうしてもそのなんでしょう、ずっと同じ場所じゃないですか。踊り手がいたり、はい、お林がいたりとかして、そこで回ってるんで盛り上がってる風に見えるんですけど、うん、旗から見てるとやっぱりちょっとやっぱ寂しいっていう声なんかも聞こえたりはしますね。
そうなんですね、
うん、関わってる人間はね、
少なからずね、こうお通りの時にやっぱり沿道に出てる人数が、
うん、年々
そう年々減ってる感というかはやっぱり否めないかなと。
そうなんです。お通りもね。
あ、そうなんですね。
やっぱり、うん、お客様が少ないんで。
へ
え。寂しいっちゃ寂しい。確かにそうですね。昔は結構群がるようにいた覚えはありますけど。
へえ。だったんですね。
そうですね。まあけど、まあただこれは郷土芸能であったり
ね、残していくっていう意味合いでは多分、まあ、まだ世代的に自分たちの子供たちだけじゃなく、まあ、その下もって考えてもまだ大丈夫かなと、うん、残していくという意味合いでは、ただお祭りという意味合いではちょっとなかなか難しい部分も、まあ、はい、あるかもしれないですけれども、郷土芸能という意味見方でいけば、はい、まあ大丈夫かなと、
まあ残していかなきゃいけない芸能なのかなっていうところはありますね。
そうですね、まあ、最初ね由来の話聞いたら鎌倉時代初頭にまで遡りましたから。
そうなんです、
とんでもない歴史ありますからね。
そうですね。後で写真もちょっとご覧になってみてください。
あ、はい、写真すごい写真見せたが
るんですね。自分も待って見て衝撃受けましたもん、この写真は。やっぱ次の世代につないでいかなきゃいけないんだなってなんか感じる写真だったので。
はいはいはい、そっか、
まあ、なんかここ数年、はい、その年代よくよく見る機会増えたじゃないですか、で、それでこう、まあ、かき集めてというか持ってる方をこう伝って、はい、その写真を提供していただいてみたいな形をここ数年撮ってるので。
そうなんですね。
撮られてる方がいて、
はいはいはい、
まあ、そういう大事にしてくれる方がいるから、まあ、見る機会もあったり、まあ、後世に残していく機会も増えてんだろうなと。
さて番組はここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はルナさんの作品です。岸辺より川面に新緑を映し、 ざわめく木々よ、ふと足を止める。天神橋にて。この歌はどんな時にできたのでしょう。作者に聞いてみました。ちょうどこの時期に2つの問題を抱えておりました。なかなか心が定まらず、どうしたことだろうか、年を取ったということなのかなどと考えておりました。そんな時に前沢の方に用があり、天神橋に通りかかった時に強い風が吹いて、端っこの方に身を寄せた時、川面に映る新緑が目に留まりました。木々の葉が風にざわめいているようにも見えるし、自分の心のざわめきも感じ、目が離せなくなってしばらく川面を眺めていました。その時のことを歌にしました。それでは繰り返します。岸辺より川面に新緑を映し、ざわめく木々よ、ふと足を止める。天神橋にて。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は浄法寺七つ物保存会についてお伝えしています。引き続き保存会の大森さんと杉沢さんにお話を聞いていきましょう。
なんかね、つなげなきゃっていうところがなんか締めみたいなのがこの年になってくるとなんかあるんですよね。なんか若い時はそんな感じなく、ただ太鼓を叩きたいからみたいな、それぐらいの気持ちのかっこいいからみたいな、
つなげるぞっていう思いではやってなかった。
やんなきゃなって
昔はそれこそ帰ってくる前かな、こう個別に指導みたいなのが昔はあって、
個別
何人か集まって太鼓の練習みたいな、
へ、
その踊りとかとは関係なく、はい、集まって練習したこともあったりして、まあ、当時まだ盆踊りとかもあった時、
盆踊り何やっとやら、そうそうそう、向こうにもあるんですけれど、はいはいはい、ね、それもお祭りの最後に七つものが太鼓叩いてねとか、今年は獅子踊りでとか順番で、ま
あ、順番で太鼓を叩いてた時期もあって、
はいはいはい、
やっぱ踊りだけじゃなく太鼓も練習が、
うん、
そうそう、
まあ、太鼓一番今は、
あ、水沢さん、そうなんですか。
一番ではないかな、一番ってか、まあ、一番だと思います
一番だと思います
指導も指導に行かなきゃいけない立場だと思う。
あまりね、おこがましく
てやっぱり叩き方も昔とちょっと変わったり戻したりとか、そうそうそう、宿泊しながらなんかいろいろ、ね、探り探りで今もやってます。
昔のことを 100% あの知ってるっていう人がねなかなかいなくて、でもその中で教えてくださってた方が、はい、まあ、亡くなられる前に、うん、あの教えてくれたものが耳で残ってるっていう、まあ、何人かがそこをこう叩き方を練習してやって、はい、うん、でも他のあのお年寄りの方たちに、いやちょっと違うんじゃないかとか指摘を受けながら、だから現代風のところに戻してみたり、ちょっと昔っぽいところにこう寄ってみたりっていうところをこう、まあ、試行錯誤というか、まあ、
はいはい、
でも今の形っていうのは、まあ、踊り手も、まあ、叩き手も、まあ、とりあえず楽にというか、うん、まあ、うまくこう フィットするような形で叩けてんじゃないかなって今の叩き方は思いますね。まあ、昔も昔で耳で覚えてる方たちしか
今と多分指導の仕方が多分違うんですよ、う
ん、あ
感覚的な部分でもしかしたら教えてるっていう部分もあるので、
映像で残ってるわけじゃないしね、
う
ん、
そうですよね、うん、
映像で今でこそ残ってますけど、うん、昔の残ってないので、
そうですよね。この太鼓だなんだ笛とかもあるのか、
笛も、うん、笛も一時期いなくなったんですよね、うん、どうしても吹ける人が
いなくなったんですか。
ただこれも教えてくれないんですよ笛もその人も教えてもらったんじゃないんですよ、はい、教えてくれってお願いした人いるんですけど、はいはいはい、いやけど俺も教えられないよと、うん、なんでかっていうと俺も教えてもらってないから、
あ、
うん、ほうほう、耳で聞いて、はい、やれっていう感じになってみたいな、
あそうか、うん、
ただやっぱりね、うん、笛もないとやっぱりいけないし、うん、金もなきゃいけないし、やっぱり全部あって成立するんで、はい、うん、笛なきゃいけないなっていうところで、
うん、
今笛を吹ける人を増やしてるとこですね、
うん、個人的にはあの郷土芸能祭の時あれ客席側から来ませんでした、
登場は客席側から
でしたよね、
はい、
ステージどうぞってなって全然いないじゃんと思ったら客席側からおおと思って、
うん、俺は演出
結構でもああいう形で
スタイルがあるみたいですよ、
ことが、まあ、舞台の場合は多いかな。私が関わるようになってからは、まあ、ああいうスタイルがまあメイン。
あ、そうですか、う
ん、まあ、臨場感みたいなもんやっぱり近くで聞くとある、
うん、そうですね。
ただそれが感じられるのがやっぱりお祭りであったり七夕祭りかな。でストリートで同じ目線で見れるんで、
そっか、は
い、ステージの上で見るのとやっぱりストリートで見るの違うんで、
うん、
だからあの七夕祭りのストリートで踊るのは結構見応えはあると思いますね、
はい、そうですね。
あと普通のお祭りのこの角掛けっていうやつですか、
角掛け、
あと、ね、
スピードも変えたりするんで、見せる踊りと、まあ、角掛けの場合は結構1日にの、まあ、回らなきゃいけない件数もあるので、
はいはいはい、
でもただ聞いててこう聞き苦しくならない程度の速さで叩いてみたいな、
うん、
角掛けって分かります？
角掛け今ちょっとイメージが
角打ちとかって言われるんですけど、
あ、角打ち、はい、
お祭りのこのおみこし渡御はこう、うん、お通りみたいな感じじゃないですか、
はいはい、
その後各家庭の玄関のところで踊るんですよ。
はいはいはいはい、
うん、で3日間かけて踊りを、
はいはいはいはい、
角を、
うん、
打って歩くっていうのかな、角掛けってこっちでは言いますけど、
うん、
そして各家を踊って歩くのが恒例ですね、うん、お祭りは。
各家の前で踊るんですか？
踊るんです。
そっか、
それは2回踊るんですよね。2回踊りなんですよね。
そうそうそう。
ただそのお祭りの時、うん、七夕のお祭りの時であったり、
はい、
お祭りのフィナーレですかね、最後の宿に戻ってきた時は見応えがあるかもしれない、
まあ、踊り手が潰れるか、ね、太鼓が潰れるかみたいな
感じで、はい、俺が潰れるかって言ってるんですけど
どんどん早くしていって、
はい、
で、まあ、早い打ち方で、まあ、子供も踊りで応えるみたいな感じで、はいはい、割とエンドレスで叩くん、
はい、子供はまだ終わんねえのかよっていう子もいますし見応えはあると思いますよ、うん、
でもそれを、まあ、3日間祭りのフィナーレとして、うん、見たいっていう親御さんたちが結構多くて、
はいはい、
やっぱりそれをなくすわけにもいかずでも、うん、自分たちも叩くの大変になってきて、年、うん、を追うごとに大変にな
ってそうです
よね。そうなんです。
ちょうど
最近なんかね、叩いた後に踊るという、うん、
最近結構前から今度は、はい、大人たち踊らされるんですよ。
関わってきた大人たちが
大人たち踊らされ
踊るんです。
逆に踊らされ
踊らされ最後、
はい、
それも子供たちも期待してるんですよね。
ああ
、あとお母さん、お母さん方も、うん、うちのね、うん、パパとか、
はい、
うちのお父さんとか踊れんのみたいな感じで見られるんですよね。踊ってよってことでこうチェンジして踊ったりもしますけど、
はい、
踊りました杉谷さん。
踊ったことあるよ。
あるよね、うん、去年踊らされたんですよ私刀嫌だから、
はい、
金を取ったんです私
でも子供のくらいね、はい、踊れるかみたいなことになる。
そうそうそう、あんだけ指導してて、
はい、
これ落としたら笑われるぞと
そうですよね、うん、普段あんなに言ってる人が
言ってる人がみたいな、うん、期待してんすよ落とすだろうみたいな。
そうそうね、子供が悪しない
で
こうね
2回ぐらい良かったですけど、うん、3回目からもう足上がんなくてしまいには落として、
うん、
ね、もうグダグダに。
そうそう、
なんですね、3日間歩いた後最後の最後だったんで、ね、
うん、
で普段踊ってない踊りをさせられると、
うん、
やっぱ子供にはかなわないですよね。
かなわない
あ、いいな、いいな。
ただ逆に、うん、見応えはあると思うんで、
うん
うん、そこだけに来る人も最近はね、うん、多くなりましたよ。一番多いかもしれないです、
ね、ほうほうほう。9月のお祭りの
最終日
にやる
んです、ね、宿のところで、
宿の前
で、うん、
今回は浄法寺七つ物保存会についてお伝えしました。伝統芸能を通して見える地域のつながりは本当に素晴らしいです。このように二戸市内にある他の団体の皆さんにもお話を聞きに伺いますのでよろしくお願いします。さて次回は50周年を迎えた在八町内会についてお伝えする予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784 番です。カシオペ FM のホームページからもメッセージを送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。